謎、ドキドキ、ボドゲ、ラジオ。
アストロビアの消失。
今から消えるよ。
おお、あ、なんだっけ。あ、違う、今から晴れるよと今から消えるよを組み合わせたってことですね。
はい、
はい、本日紹介しますのは八の瀬プロジェクトさんの作られたマーダーミステリー、アストロビアの消失でございます、うん、こちらの作品は4人用のパッケージ型のマーダーミステリーとなっておりまして、我々は先日ね、九州は福岡で開催されました、うん、ボドカニ、ボードゲームカーニバル で、うん、購入をさせていただきました、うん、はい、うん、これはどうなんですかね。多分パッケージだけでオンラインとかでは遊べないのかな。
あ、そうなの。
結構八の瀬プロジェクトさんはブースでオンラインシナリオを配信というか販売されてらっしゃるんですけれども、はい、他にもね、公演とか、あとはこの、まあ、これもパッケージですけれども、
はあはあはあ、
まあ、使ってるみたいでして、多分これはそうですね、パッケージだけっぽい感じですね、今のところ。まあでもオンライン化もねできそうな、
まあなんか
感覚
オンラインからの移植なのかなって私も思ってました。
あ、本当ですか、はい、はい、あ、もしかしたらそうかもしれないです、はい、ちょっとマダミス .jp を見る限りではパッケージとしかタグが貼られないから、ちょっと分かんないですけれども、はい、簡単にストーリー紹介していこうと思います。3000XXX 年、
うん、
これ珍しいですよね。
何が
2000XX 年とか 3000XX 年とか下2桁を隠すっていうのはなんかよくありますけれども、100の桁も隠すって珍しくないですか。
確かに、ね、それはそうかも。
だからそうは3001年の可能性もあれば3999年の可能性もあると。そう、うん、まあでもかなりね未来の話だったので、うん、もうなんか、
まあ、SF
ね、SF ですね、そうですね、はい、はい、あんまりなんかその深いことは考えずにね、うん、楽しめるんじゃないかなという、うん、はい、思いました。3000XXX 年、資源不足や地球温暖化などのさまざまな要因によって人類は他の惑星に住むための準備を進めていた。さまざまな宇宙生物が発見される昨今、民間人が宇宙船を個人で保有し、未知なる星の生態を探査するビジネスが注目されている。アストロビア号も地球を出発した宇宙船の一つだった、
うん、
あなたたちはアストロビア号の乗組員だ。サンプル採取を終えた船が地球へ帰還することになり、乗組員たちが久しぶりに休暇を安息したのもつかの間、あなたたちは生き絶えた船長を操縦室で発見した。
はあ、
はい、船長が死ぬパターンの宇宙船マーダーミステリーですね、うん、はい、船長が死ぬパターンって、まあ、誰が死ぬパターンもねないですけどね、うん、
はい、船はどうなるのか、
船はどうなるのかみたいな感じですね。そうですね、はい、全員宇宙の目視となるのか否かみたいな
ね。宇宙でね、船長がいなくなっちゃったら大変なことですよ。
まあまあそうですね、
話し合ってる場合じゃないです
よ。話し合ってる場合じゃない
です。一刻も早く。
まあ一応ね、ストーリー的にはこれこれこういう理由で、うん、こうなるからみんな、うん、皆さん話し合いましょうねっていう、うん、理由付けは、うん、あったので、うん、それをね結構ね私重要かなっていう風に思ってまして、はい、やっぱりこうバダミス慣れしてくると、うん、何か事件が起こって、うん、よっしゃじゃあみんな議論だみたいな感じになりますけれども、
ね、
いやいや落ち着いて考えてもらって、
うん、
警察呼んであと警察に任せればいいじゃないですかみたいになるじゃないですか。そうで、なんかこうキャラクターに寄り添ったりとか、
はい、
キャラクターの心情になればなるほど、
うん、
こんな議論してる場合じゃないでしょうみたいな、
まあ、
気持ちになるので、そういう意味ではね、もうちゃんと理由があって、みんなで議論しないとねっていうね、うん、やっぱり理由があるのはね大事だかなと思うので、
まあ、もちろんもちろん、は
い、良いかなと思
います。いやいや、でも宇宙船だからさ、
宇宙船だから
急に酸素とか大丈夫かなとかさ、いろいろあるじゃん。
そうね、そうね、
命の危険があるわけじゃない、はいはいはい、
同時に、ね、
殺人動向じゃなく、ね、はい、世界の危機じゃないけどさ、
確かに
それと同じぐらいの危機的状況じゃない。
まあまあ、
誰かが死ぬ、
まあまあまあまあ、そうですけれども、うん、まあ、今回はねそんな あの、まあ、そこまでね緊迫感あふれる感じではなく、比較的に和気あいあいと、まあ、あの船長死んでる状態で和気あいあいっていうのがちょっとどうかと思いますけど
確かにほんわかした感じ
でした、ね、和やかにね、うん、遊ぶことができましたね。
そんなシリアスめではなかった。
そうですね、そうですね、多分ね、なんかそのなんか和やかな雰囲気を作り出してる一端が、うん、このイラストにあるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、はいはい、あの八の瀬プロジェクトさん、あの 、うん、お二人であの活動されてらっしゃるんですけれども、うん、あのお一人が、まあ、シナリオを書かれて、はい、あのもう一人が、イラストを書かれてらっしゃるということで、うん、あの全部の作品があのその傾向にあるというか、あの、まあ、多分全部そうやってるのかなということで、うん、八の瀬プロジェクトさんの作品はもう全部あの同じシナリオライターの、はいはい、同じイラストレーターさんの作品なので、うんうん、毎回こう同じような感じでこう楽しめるっていうのもね、うん、いいとこじゃないかなと思うんですけれどもね、うん、このイラストが結構ほんわか系じゃないですか、
うんうん、
これどういうイラストっていうふうに言えばいいんですか。
どういうイラストっていう、わかんないけど、
なんかふわっとしてるじゃないですか、
うん、そうね、
この顔の部分は結構しっかり描き込まれてますけれども、あの服のところがなんていうんですか、ちょっとふわっとしてるじゃないですか。
いやいやいや、うん、うん、まあまあ、うん、あ、はい。どういうこと？どういうこと？
いやいや、
でも本はかテイストだよ。
いや、私このキャラクターだったんで、うん、一応ね裏表紙にね書くキャラクター
の
ね。
宇宙船だからこういう感じなのかなと思った。
あ、そういうこと？
宇宙服的な感じなのをイメージして、こう首元ふわっと系の服装なのかなって思
いました。あ、なるほどね。はい。はい、いや確かにペコラさんのやったキャラクターのイラストはなんかこうパーカーっぽいというか、なんか構造がね、宇宙船っぽいですね。
宇宙でこういう感じの宇宙服って言われても、
うん、
まあ、近未来の宇宙服だったらこうかなみたいな。
そうですね。いや、一方私もね、そうですね、
あ、でも この上着が宇宙服なのかなって私は思った。
なるほどね。で
こう、まあ、前閉めると同じ形になる
かな。あ、本当だ、この人だいぶ着崩してますね。
そうそう。
あ、なるほどね。あ、そういうことか。って思ってました。いや、なんかこう、これが絵なのかなとか。
カポって、カポって丸いのはめんじゃないの。
そういうことね。
宇宙の船外服的なの。
なるほどね。
って勝手に思ったけどね。はい、いや、わかんない。他のイラストを見てないから。常にこういう感じなのかもしれない。
まあ、我々は、ね、この4人のキャラクターと、あと船長のね、あのイラストしか。
う
ん、
そうね、
ちょっと分かんないですけれども、ね、まあでね、はい、あの顔がしっかり描かれていてね、あのどれもね、はい、あの可愛らしく、
はい、
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 最初なんか4人とも女性だと、
ね、
ああ、なんかマロっぽい、
マロ眉、
マロ眉、マロ眉っていうの、
マロっぽいから、
マロってあのおじゃる丸とかの、
そうそうそう、っていうか、はい、いや、言うか知らないよ、今勝手に言っただけよ。
確かにあの、
あと柴犬とか、ね、
バカ殿みたいな
柴犬
感じのやつもなんかすごいちょっとね変わった眉のね。
それは違うでしょ。
違います。
それは違うよ。柴犬こんな感じの眉毛だ。
柴犬に眉毛がある。
あるよ、白いところ可愛いじゃない。
白い眉毛。
白いところあるでしょ。
ある
でしょ。
ちょっとなんかハゲてるっぽく見えてるやつ。
ハゲてないけどさ。
あれ眉毛なの？
あれ眉毛っていう。
そういうこと。ペコラさんね、このキャラクターが柴犬に見えてるってこと。
柴犬には見えてないよ。
そうですよ、
ね、柴犬っぽい眉毛だよねって、可愛いよねっていう話。
マロ眉っていうジャンルがね。あ、確かになんか他の人みんななんか端正な眉なのに、この人だけ太系の眉だ、
うん、
言われてみれば。
いいでしょ、可愛いでしょ、
うん、まあ、いいんじゃないですか。一応これ男性っていう設定ですしね。だ
って、あ、そっか、
うん、そうです、そうです、そうなんですよ。なんかね、あのみんなね美形なんでね。
そうそう、みんな女性、
そうそう、
女性かなって思ってた。
最初あの5人あの
描かれているパッケージからは、
そうそうそう、
まあ、4人女性の1人男性かなみたいな。
あ、そうですね、そうですね、まあ、このね、確かにこのキャラクターはね男性だってわかりますね、うんうん、まあでもね、どのキャラクターやってもね、やっぱね、うん、なんかあのまあ、私はそんないないですけれども、
はあ、
この、まあ、美人のキャラクターをやりたいっていう気持ちの人結構いるじゃないですか。
あ、そうなの、
うん、なんか おじいちゃんだったり。
おじいちゃんはやりたいよね。
ペコラさんおじいちゃん好きですからね。
おじいちゃん、
はい、あの、まあ、 ブサイクなっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけれども、どっちかっていうと見目麗しいキャラクターの方が、
陰キャより陽キャがやりたい。
一般、陰キャより陽キャっていうか、なん、いやいや、陰キャ、陰キャやりたい人もいるわけじゃないですか。
陰キャやりたい人がいる。
陰キャやりたい人いますよ。
ほんま？
います、います。
無口系キャラ？
無口系キャラっていうか、はい、要はその、やっぱりなんていうんですか、
オタクっぽいキャラ、
ガツガツ議論をリードしたい人は、うん、なんか委員長っぽかったり、なんかそういう議論をリードしそうなキャラクターを選ぶし、
はいはいはい、
なんかこう乱暴な言葉でも、俺全然行くぜみたいな感じだと、うん、赤い紙で拳握ってそうなキャラクターを選ぶしみたいな、うん、で私はどのマダミスやっても大体一人称私になっちゃうし、
うん、
なんかねこのいつものねこのふわっとしたこの語り口になるので、うん、このあんまりこのヤンキー系のキャラクターを選ぶとね、うん、物腰柔らかなヤンキーになっちゃうんですよ。
え、ヤンキーは陰キャなの陽キャなの？
なので私はどっちかっていうとこう陰的なキャラを選びがち、
ね、
選べるんだったらね、
分かる、まあ、
どっちかっていうと結構天井に指さしちゃうことが多いです、うん、で余ったキャラクターの中で
女の子とかね、
そうですね、比較的
こう誰でもやるでしょ、
まあ、誰でもやります、うん、ヤンキーもやりますよ、うん、おじいちゃんもやりますよ、うん、おじいちゃんはペコラさんが取っちゃうから、
おじいちゃんは私が取っちゃう、
そうですね、
うん、うん、
まあ、まあちょっと話がねだいぶそれましたけれども、
うん、
このイラストが可愛い
分には、ね、90分からね120分でね、
はい、ちょうどいいサイズ感ですよね、
ちょうどいい感じのサイズ感、
うん、
これはまだ売ってるのかしら、
まあ、それはさすがね、だってじゃあ通販あるかどうかちょっと分かんないですけれども、この間もボドカニで発売されていたぐらいですからね、
あ、そこで新作だっけ、は
い、そこで新作だったんじゃないかなと思いますけど、結構ね橋本さんプロジェクトさん、うん、観光ペースが早くて、
は
い、と言ってるうちにもう時間でございました、はい、本日はアストロピアの小説のご紹介でした、ありがとうございました、
バイバイ。